ケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます、鈴木和之です。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、今日も東京は下げております。
はい、雇用統計、悪くはなかったんですよ、はい、悪くはなかったんですが、問題は例えばその前の日に木曜日に発表された ISM の非製造業景況感指数ってなるんですけどね、うん、これも悪くなかったんですよ、はい、で両方とも悪くなかったんだけど株を下げてるんですよね。これが要するに目に見えない力が働いているという形なんですよ。目に見えてる数字はいいのに目に見えない力が働いている。でその目に見えない力は何かっていうと、やっぱり景気悪くなってんじゃないのとか、その景気悪くなってる時のその歯車がもう一つよく分かってないので、うん、暗いのでよく見えないみたいな感じなんですね。まあ、あの景気の歯車としては消費が落ちそうで落ちないっていう、で普通景気後退だとか言ったら在庫が増えちゃって生産活動が落ちるとか企業活動が落ちるっていうのが普通なんですけども、今アメリカはそういう状況じゃないんですよね、うん、だけどなんかちょっとどんよりしてる、うん、まあどんよりしてるもの、それは中身は何かっていうと当てずっぽうになっちゃうんですが、今日もいつも通り分かってる範囲でですね、今週のストラテジーを立てていこうかなと思います、
うん、鈴木さんは。
いや、全くそうですね、見えないものに怯えてるっていうのが まさにそうで、今かっていうところだと思うんですが、それを探していくということは変わらないと思いますね、うん、はい、
ちょっと持ってる限りの電気をね全部つけまして、はい、減らして探していきましょうか。
その通りいいこと言いますね。その通りです、
は
い、
では今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
まず簡単に雇用統計の中身だけ振り返っておきたいんですけども、失業率は若干下がりました 4.2 ですね、はい、サームレートなんていうのが取り立たされてもう今にも景気後退が始まるんじゃないかっていう話だったんですが、ちょっとこれは、肩透かしを食らったような感じです。で雇用者の伸び、企業調査で見ると、企業の調査で言うと14万人ぐらい増えていて、まあそんな悪くないんじゃないのと。で前年同月比で見ても 1.5 だったか 1.6 ぐらい伸びてますから、そんな悪くなってないです。ただこちらの番組でももうこの3ヶ月ぐらいずっと追跡調査してますけども、家計調査ベースではですね、ついにマイナスになりましたから、はい、家計調査つまり、ご自宅に、メールとか電話とかしてですね、質問する形式でのあなたは今仕事してますか仕事してませんかというベースでは、まあ、失業統計はこうやって作るんですけども、これで見ると去年に比べてマイナスになりましたから、完全に景気後退期になってきたというわけです、まあ、ところがまあそこまで他の目に見えるデータではですね悪くはなってないんですね。じゃあ目に見えないデータっていうのは何なのかなっていうと、まあ春先からずっと懸念されているのが、商業用不動産のマーケット、空室率が極端に上がってるとか、これってなかなかですね、そんなものは半年前から知ってるよとか、3ヶ月前からもうその数字見てたじゃないの。いや、もっと言うと1年前からも取り沙汰してたじゃないの。何を今更そんなことで不安になるんだよというかもしれないけども、うん、その、逆に言うと半年前や1年前には問題にならなかったのが今問題になるとしたら、それはまあだんだんお金が底をついてきたみたいな、うん、蓄えが減ってきたらこういう現象になりやすいんですね。アメリカの場合何でもまあそうなんですけども、ある程度余裕持って動いてる時っていうのはそんなに気にしないんですけども、はい、やっぱりこうだんだん余裕がなくなってくるとですね、これが見えないものみたいな感じなんですね。まあそういう状況の中なんですが、ここでですね、私の戦略についてちょっと語りたいんですけども、はい、実は7月の最後の週、日本銀行の金融政策決定会合がありましたよね。あそこからマーケットすごい荒れてますよね。 あれからですね、実は私のモデルもえらい荒れてましてですね、だいたいモデルで皆さんに今週は買いから入りましょう、売りから入りましょうとか言うんですけども、だいたいいつもこれ3勝1敗1引き分けぐらいでいくような、1週間ぐらいは、5週間あったら1回ぐらい休もうみたいな感じなんですけども、はい、ここのところですね、全然休まず戦い続けるようなパターンになっていて、モデルがですね、まあ、ボラティリティが出ると休めなくなっちゃうんですけどね。で、ボラティリティが出て休めなくなって、で、2勝4敗ぐらいになって負けが込んでるんです。で、これが負け込んでいくと、モデルを若干こう修正しなきゃいけなくなってくる、必要に迫られるんですよ。まあ、その、どんどんこれ負け込んでいくとやんなきゃいけないんですけどね。ただですね、今週に関して言うと、今週はスペシャルコーテーション SQ 週なんですね。メジャー SQ なんですね。はい、前回の8月の SQ 週は、売りから入ろうか買いから入ろうかどっちで行ったかちょっと覚えてないんですけども、一応当たってるんです。うまくいってるんですよ。つまり、日本銀行の金融政策がこれまでにない、私のモデルは2012年から作ってますから、過去12年間なかったパターンで、今相場動いてるんですよね。12年間になかったパターンで動いてるので、過去のパターン認識だとうまくいかない、のが、ここも6週間のうち4週間ぐらいあったんですね。うまくいかない理由っていうのは、これは一人に為替のボラテリティが急に上がったんですよ。今まで通りの為替の動きじゃなくて、すっごくボラの大きいですね。そう、円高のボラの大きいですね。動きになっちゃったんで、私のモデルがうまくワークしてない。過去のパターンで動けなくなってるんですが、ただその中で、前回の8月の SQ はうまくいったので、今週もとりあえずまだ、今週のモデルはまだ回していいだろうという判断です。で、モデルの判断は、今週は、まあ、売りから入らざるを得ないと。で、売りから入らざるを得ないんですが、まあ、週始まってもいきなりすっごい安いところから始まっちゃいましたから、こっから売るとですね、さすがに、もう1000円下がったとこから売るっていうのからちょっときついので、戻りの目処としては先週金曜日の終わり値ぐらい、うん。先週金曜日の終わりぐらいっていうのは3万6000円台ですよね。あの辺のところはひとまず売りになるんだろうなと。で、その SQ の見方なんですが、はい、この今回の SQ はとにかく、下は3万1000円、4万1000円台までですね。
ずいぶん。
いやいや、この、9月切りというものは、ね、はい、取引がどう続いたかというと、8月のまあ、第8月の5日っていうのはもう実質的には元月が交代してもう9月切りできてましたから、そういう意味ではかなり下がありましたし、上は3万9000円ありましたから、
はい、
インザマネーゲームとよく言うんですけども、例えば、3万9000円から3万8000円、3万7000円、3万6000円と、プットを買ってた人たちもいると思いますし、逆に言うと3万2000円から3万3000円、3万4000円、3万5000円とコールを買ってた人たちもいると思うので、円座マネー同士のぶつかり合いなのでですね、今週の SQ がどっちに飛ぶかというと、それはないように思います。で、売りから入らざるを得ないというのは一つ理由があって、今日は3万5000円台の後半になってるんですが、土曜日にですね、アップされました、マーケットアナライズのですね、コネクトの方の動画を見てくれていたら嬉しいんですけども、はい、ここもとの動きで、為替のですね、インパクトが非常に大きいという話をしてたんですけども、今、一体日本株っていうのは、どの程度まで円高を織り込んでいるのか、それからどの程度まで株安、アメリカ株安を織り込んでるのか、ちょっと土日の間にシミュレーション何種類かもやってみたんですね。
はい、
で、為替については130円台はもう織り込んでる感じですね。
そうです
ね。137、8円ぐらいまではもう織り込んだ感があります。ただ逆に言うとですね、アメリカ株の 10% 安というのはまだ織り込めてない。
うん、
感じなんで、これなんです。だから、アメリカ株が全然下がらないで、で、円高がまあ140円方向に行ったとしても、前回安値の3万1000円っていうのは割れないと思いますし、おそらく3万3000円ぐらいで止まるんじゃないかなと思うんですね。で、ここから先怖いのはですね、まあこのモデルっていうのは、詳しく見たい人は、どうすればいいのかな。そうですね。まあ、ちょっと、なんか工夫して、私の、ホームページでも行ってもらって、ちょっと探ってもらうしかないですけど、とにかくいろんなシミュレーションを、シミュレーションっていうのは、日米金利差がどれだけ縮まったら、どれぐらい為替が円高になるかと。で、日本株というのは、為替のインパクトと、それからアメリカ株のインパクト、二つで説明できると。 で、順番を言うと、まずアメリカの金利がどこまで下がるかを予想して、アメリカの金利がどこまで下がるかを予想したときに、はい、そのときに日本の金利がどの程度連動して下がるかを予想して、うん、その結果、日米の金利差がどれぐらい縮まるかを予想して、で、日米の金利差がどれぐらい縮まるかを予想したときに、ドル円がどこまで円高になるかを予想して、どこまで円高になるかを予想したときに、日本株がどれぐらいになるかを予想して、最後に、そこにアメリカ株が 5% 下がったら、10% 下がったら、15%、25%、30% 下がったらいくらになるかというやってシミュレーションしてみたと。
ええ、
で、それでいくと、まあ、前提条件として、私は今回、今のところアメリカの長期金利は 3.3% まで下がるかなと思います。で、3.3% までたまる、下がると、おそらく130円台の、135から140のゾーン、138円ぐらいまでは、円高が進むと思うんですが、これは8月5日の時点でですね、ある程度織り込んでいるというか、今の動き、3万3000ぐらいで日経平均株が織り込んだ感があるので、これでできたかなと思うんです。ただ織り込んでないのは、アメリカ株っていうのはまだ 10% 下がってないので、10% 台を超えるかどうか、そうなってくるともう一度の下落になるでしょうし、もっと言うと、長期金利が 3.3% まで落ちるっていうのは、ある意味、まあ、ジャネット・イレンさんも言ってたけど、見てごらんなさい。これがスローダウンよと。ノーランディングもしくはスローダウンよ。景気後退にならずに済むわよ、みたいな。その話だと 3.3 ぐらいになると思うんです。なんで 3.3 かっていうと、今のアメリカの中立金利が 2.8% ですから、2.8% まで FF レート下がると思います。
はい、
でも、FF レートが 2.8 まで下がるんですけども、今のアメリカの潜在成長率が 3.8 ですから、まあ、2.8 と 3.8 の、まあ、中間地点ぐらいまでのところが、うん、まあ、最大限アメリカの10年金利が下がるところかなと予想して 3.3 と書いてます。うん、まあ、ここまでのところは大体織り込めたと思うんで、あと織り込めてないのが、そのアメリカ株の 10% 以上の下落のパターンと、
はい、
それから一番大きいのは、まあ、アメリカ株が 10% 以上下落するときには、まあ、必ずそうなると思いますけども、3.3 よりもアメリカの長期金利が下がるケースですね。
うん、
アメリカの長期金利がこれ 3.3 切ってくると中立金利の 2.8 まで下がるケースがあるので、ここまで下がるとそれは3万円割れてきますわ。まあちょっとラジオなんで数字ばっかり言ってみんな目回ってるかもしれませんが、まあどっかの機会でこれマトリックス用シミュレーション結果というのを皆さんにお伝えしようと思うんですが、今のところマーケット日本株が織り込んでるのはこんなところじゃないかなと思います。
まあ、今週は S 九州だということでしたけれども、この今お話しした内容、リスクというのは、今週については特に考えることはない。
今週についてはですね、一応雇用統計が終わったので、今週のまあ、アメリカのまあ、予定としては、まあ、ざっくり、これから出てくるのは、生産者物価であるとか、
はい、
それから小売の統計とか、この辺になってくるんですね。
はい、
で、アメリカの場合、これ、小売の統計は来週か、今週に関して言うとですね、アメリカそんなに厳しい発表がなさそう、消費者物価がありますけども、消費者物価はこれも下がるだけなので、
はい、
そんなに気にすることない。ポイントは消費が落ちてくるとか、それから業績が落ちてくるとか、この二つのところなんですよ。で、これが今、もやっと見えない、ままですね、陰鬱な、なんか雲が広がってるみたいな感じで、これに関する悪いニュースが出てくると、アメリカがもう一回下がるかもしれませんが、今のところ、一気に 10%、ピークから 10% やつですね。ピークっていうのは7月16日のピークですね。まあ8月末の数字も大体ピークに近いので、8月末からの数字でもいいんですけどね。うん、そこまで行くかどうかちょっとまだ早いような気がするんですけどね。まあ普通に日本株は、円高だけはですね、まだ進みやすいと思いますよ。まあ、なぜかっていうと、これもう142円まで来ましたけど、
はい、
42円も40円も ほぼ一緒ですから、もう一緒っていうのはもう30円台覚悟してますからね。30円台確保してるから株下がってるわけなんで、その落ち方ですね。まあ、新安値、ね、この間41円もできましたけども、あれ切ってくるとやっぱもう一回売りになると思うので、どうしても円高圧力がかかりやすい展開なので、で、その中で日本株は、戻りが売られてしまうような、本当に8月5日の安値が大底なのか、それを確かめたいみたいなですね、そういう動きになりやすいんだと思います。
明日ですね、9月の10日テレビ討論会、大統領選に向けてありますよね、はい、この影響っていうのはどう出てくるでしょうか。
これまあどこまでハリスさんが 噂では頑張ってるって言いますか、票伸びてるって言うんですけど、これが、生放送ですから、アドリブでどこまで対応できるのかという。はい、で、ここでこう勝っちゃうとですね、やっぱりハリスさん有利という形になってきて、で、その結果トランプ銘柄とか落ちて、で、ハリス銘柄ってあんまないんですよ。で、あんまりなくて、ハリスはどちらかというと株にはやや高派的な感じなんで、株にはあんまりプラスにならないと思います。だトランプ大統領がこれ大逆転するとしたら、まあ、いつものと同じ作戦ではなく、なんかキャッチーなフレーズなのか、まあ、ハリスさんが、自滅するような、展開になるとまずいんですけども、ただトランプさんもこの間新聞で読むとやっぱりアドリブが効かなくなってきてるみたいで、やっぱ恒例というのもあって同じ話を繰り返してるとか、得意の脱線話もなんか笑いが取れないようなブラックジョークになってるとかって書いてましたので、そのあたりのところなんで、まあミスがない方が勝つのかなというふうに思います、はい、
このあたりもマーケットと一緒に見ていきたいですね。
あと日本の総裁選ですけどね。
そうですね。
総裁選の討論会はまだですよね。
ちょこちょこ各個人の主張は出てきてはいますけどね。
今週木曜日は告示ですから
ね。告示ですもんね。はい。
では今日の動きを見ていきましょうか。日経平均株価ですけれども、午前の取引を終えまして778円安です。 35,613 円32銭となっています。株産6号はいかがでしょうか。
株産6号はスタートが安かったですね。35,262 円から始まって、35,120 円まで下がりました。しかしその後、急速に切り返して895円まで、現在670円ですが、やっぱり先週末の水準はちょっとまだ遠いですね。そこまではたどり着いてないです。
はい。そしてこの番組ですけれども、来週再来週と2週続けて月曜日がお休みというふうになっておりまして、ただまあそんなお休みの時も株三六五は取引ができる。
その通りですね。
まだ9月もどんなふうになるか分かりませんから、ちょっと心強い株三六五となりそうです。さて、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から放送しています、マーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から、マーケットの専門家が出演する動画コンテンツ、豊か TV の情報です。豊かトラスティ証券は、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さん、鈴木和之さんなど、スペシャリストが、経済や株式、為替、商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。この中で岡崎亮介の理事カーレを配信中の岡崎さん、
はい、
理事カーレってどういうことですか。
昔ラテン語なんですよね。ラテン語のリスクの語源というか、リスクを取れという、まあ要するに大海原に船を出せというような、そういう言葉だったらしいんですけどね、うん、
はい、
これまあ長濱さんと実は取ってるんですけどね。長濱さんエコノミストなんですよ。でエコノミストなんだけども、すっごいリスクを取るエコノミストなんですよね。で、そこで二人で、リスクを取って予想をしようという試みを、行っております。記念すべき一回目が、金融政策決定会合、上田さんの記者会見の直後だったんで、
はい、
結構興奮して一回目やりました。
そうでした。
二回目はですね、この間取ったんですけども、はい、鉱工業生産指数に出てきた、自動車の揺れの話ですね。自動車がブレている。で、46の GDP 今日も下方修正されましたけども、はい、7区の GDP は46の逆が出て今度悪くなるぞという話まで、ちょっとリスクを取って話しています。
そういった内容も定期的に更新されていますので、はい、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティ証券のウェブサイトトップページ、豊かマーケット情報の動画情報をクリックして、お好きな動画をご視聴ください。さらにアンケートにもぜひお答えいただければと思います。またこちらの動画コンテンツは YouTube からも検索可能です。さあ、今すぐ豊かトラスティ証券の YouTube チャンネル豊か TV を検索。以上、株365の豊かトラスティ証券から動画コンテンツ豊か TV の情報でした。
フォローアップアナライ
お待たせしました。鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします。
は
い、
今日は平和不動産です。8803の平和不動産ですね。もうご存知の方も多いと思いますが、東京証券取引所のあのビルの大家さんということになりますが、はい、今や、そればかりでなくて、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、日本全国に、かなり、たくさんのオフィスビルを保有しているという会社になります。マーケットが今相当荒っぽく動いてますので、ここですから、あえて、あまり動いていない銘柄、この3年間、ほとんど株価は高値持ち合いを続けていて、ほとんど横ばい状態だった。はい、大回り3年、小回り三月、なんてことよく言われますが、3ヶ月か3年で、一つ周期が来るなんというふうに、株式投資庁では言ってますけど、その3ヶ月で今電力株が来始めてますんで、大回り3年の、3年間動きがほとんどない銘柄を、今回探してみた。それが平和不動産だったというところですね。業績はまずまずなんですが、株価が今、今日3980円ぐらい。時価総額1500億円です。で、売上が440億円ぐらい。総資産が、不動産会社ですから少し大きめで4000億円ちょうど、ぐらいのところですね。第一四半期、7月の末に第一四半期の決算が出て、売上はマイナス 30%、営業利益はマイナス 54% と、かなり大きく減収減益に見えるんですが、
はい、
ただこれ、前の年に物件の売却の9割以上を、この時期に、1年前に、計上したので、第一四半期は大きく落ちる。今期も大きく落ちるというのはもう、ある程度最初から想定済みのようですね、
はい、
計画通り動いているということを言ってます。で、今これ母価が大体、賃貸用の不動産母価が3000億円ぐらい保有してるんですが、
はい、
土地の値段が随分上がって含み益が1100億円ぐらい出てるという状況です。株価4000円として、一株当たりの純資産、帳簿上の一株当たりの純資産が3500円ぐらい。
はい、
ネットアセットバリュー。時価の分を入れると5700円ぐらいになるというふうに言われてますので、含み資産株ということになりますね。東京株都庁が今、かなり大きく変わろうとしているという状況で、はい、おしゃれなお店が随分増えてきてます。ティールっていうアイスクリーム屋さん、はい、それからイーズっていう洋菓子屋さん。
はい、
結構有名なんですね。
最近私も兜町行きましたけど、ずいぶん昔と雰囲気違いますよね。
昔は、証券マンのおじさんしかいなかったんですが、今若い女性がたくさんいて、
はい、
でこの行列のできるアイスクリーム屋さんで、月間の来店客数がついに今年の3月ですが5万人を超えたと、かなり今でもこの暑い夏でも行列がずいぶんできてましたね。それから、その兜ワンという最近目玉になった兜町の玄関口に、はい、大きな平和不動産のそのモニュメントのようなビルを持ってますが、それの斜め向かいに、はい、来年開業しますがハイアット、
はい、
高級ホテルを誘致して、ハイアットの、これセカンドブランドってことになるんですが、キャプションというブランドで195部屋の高級ホテルを来年オープンするというふうに言ってますね。それから札幌に今、札幌の、札幌三越の向かいにパークハイアットのホテル、高級ホテルを今作ってる。これ2028年に竣工するということを言ってます。それから同じく札幌で、札幌の東急百貨店っていう駅前にあるんですが、やっぱりそれの隣も、開発していると。で、札幌駅まで大規模開発を今2カ所、同時進行しているというような状況でありますね。
はい、
これが、配当利回りで今 3.1% ぐらい、PBR が 1.1 倍ぐらい、外国人保有比率が 31% というところです。これ、シティインデックスイレブンスという例の旧村上ファンドが今株式 6% を保有して、アクティビストも今入ってきているという状況ですから、そろそろなんか動きが出てくるのかなというふうに思ってますね。平和不動産です。
はい。カブトワンでね、そういえば私たちもセミナーしましたけれども、平和不動産だったんですね。今日はご紹介したのは平和不動産でした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。